平成24年、本日は、11月の18日、日曜日、午前のお礼をしていきたいというふうに思います。本日、エペソ書の1章からですね、1章1節から見ていきたいというふうに思います。神の御心による、キリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、ということですね。でパウロは自分のことをですね、神の御心による使徒により、建てられた人なんだと、使徒って使わされたものという意味合いがありますけどね、神の御心によって、建てられた人なんだということを言っております。でも、前にも言いましたように、逆にパウロは、人間的なことを言うと、私は想像ですけども、パウロをじゃあ人として立てようっていう動きがあんまあったかどうかよくわかりません。逆に、その頃の、キリスト教会の常識とすれば、パウロって何で有名かっていうと、迫害者として有名だし、またはね、クリスチャンの中には、ね、自分の兄弟とか知り合いの、家族をパウロによって牢屋に入れちゃった人もいるかもしれないですね。場合によっては命を失っちゃったかもしれない。とんでもない、とんでもない裏切り野郎だとかですね、とんでもない敵だとかね、思ってる人はありません。かわかりません。だからかどうかわかんないんですけども、パウロは、神によって建てられた、または、キリストイエスによって建てられたというようなことを、しきりに言っております。で、逆に言うと、ひがみ目でとか、何かひねくれた編み方ではないですけども、人間的にはどうも頼んでも立ててくれたかどうかわからないなと思ってですね。まあ本当はそうだったかもしれませんけども、でただそしてパウロ自身も前も言いましたように、私は人として他の大人と言われる人がいっぱいいるっていうけど、まあ我々の想像で言うとペトロとかヨハネとかね。十二使徒ね、しかもその中心的な人ってペテロ、ヨハネとかヤコブとかそういうところですね。そういう大使徒ですよね。で、比べて何とかって言うんですけども、そう言わないと誰も認めてくれないっていうところは明らかにあったなというふうに思います。で、そんなふうに言わなくったって他の人はもう全然ね、イエス・キリストの時からのキリストによって直接任命された十二使徒とかそれ分かるわけです。でもパウロは、キリスト生前、人によって任命されたわけでもないので見える形ではないんですね。でもしかし我々今の我々は理解できます。確かにパウロの言っていることは本当であり、しかも書簡の数から言ったらパウロが一番多いんですね。今見ているこのエペソもそうだし、前ね見たローマもコリントもですね、ガラテアもみんなそうですね。エペソまだ続きますね。ピリピとかね、コロサイとかですね、テサロニケみんな続いてますよね。でペトロはね、手紙書いたことだけど、1つか2つしか書いてない。3つ書きまして、2つですよね。ヨハネもね。だから負けちゃってるわけですね。だから、神の前に数だけ言うと変ですけども、やっぱり用いられたのはやっぱりパウロだったりします。で、これを通して、同じことを言ってるようですけども、教えられることは、人の、一つの、これは、パウロは、人とか働きにつくというときに、パウロを通して一つのパターンを神様教えてくださってるかなというふうに思います。それは何を言ってるのかというと、おかしな時代においては、正しい、啓示を受けたり、正しい教えを受けてる人って必ずしも任命されるとは限らないということですね。でも、神が、ここに書いて神の御心によって立てられた人なんだとパウロは言ってますけども、神が神の御心によって、そういう働き人を立てるということは正式にあるということであります。で、時代がおかしくなったらね、パウロのね記事だって、その通りにして受けられたかどうか分かりませんけども、でも神がパウロを立てたんですね。事実であります。で、突然私目の話になってちょっとスケールが小さくなって恐縮なんですけども、私も自慢じゃないけども、 牧師として任命されるために神学校行ってましたけど、あんたら言うことばっかり言ってるんですけど、もうすぐガーンと他の人はみんな使わないでって早い人半年で行ったんだけど、1年2年3年経っても4年経っても行かないで、みんなあらかた同期の人はいなくなっちゃってまだいるのって言うとされながらいてですね、嫌味言われたんですね。長い人がいるとかで、ね、進学校にいつまでもいればいいって、それで当たるのは私のことだけなんですけどね。こんな言葉に言われながら言ったんですけどね。でもまあいつかに見されるかと思ったんですけど、最後は追い出されました。自慢することではないですけどね。それは週末のまあのいろんな啓示だとか例えの理解とかね、その教会の要は教理に受け入れられなかったわけであります。例えの理解とかね。だから人によっては使わされなかったんですよ。人によってはね。だからでも私もだからパウロスと同じやけくそじゃないんだけど、神の御心によって立てられたとそんな風に言うしかないんですよ。だって誰も立ててないですからね。モグリじゃないかって、実はモグリの教会来てるんですけど、皆さんね、そういう意味ではね、そういう意味ではモグリの教会来てるんですけど、もう人間のことを言えたらね。でもだから例えの理解って言ってたら追い出されてしまったし、またねダメだったんですよ。そういうのはね、指摘解釈がダメだとかね、まあ、その言語の訳も違うんですけども、またはね週末の刑事とかやっぱりこれもダメだったわけですね。お気に召さなかったですね。じゃあ神によって立てるしかなかった、人からは立てられなかったってことですね。でもそれはある意味でパウロを通して神様はこの一つの神によって用いられた人のパターンを神様はここで提示しているような気がするんです。わかりますかね。要するに人からも10人のうち10人このね上の牧師とかね、監督だとかからスカを食らったからって心配するなってことですね。神が要するに人からじゃなくて神によって立てられるってことはあるということです。まあ神によってね、自分で自己流でとかね、ただただ自分の間違いだったらまずいんですけども、そういう意味では神の御心によって立てられるということと人によって立てられることは明らかに違います。そういう意味で、ぜひ、ですね、で人によって立てられたら、その立てた牧師ですね、私が言ってた教会だったら観覧中を言わないとダメなんです。テストもありましたしね、今日のテストでね、合格しない人はもう進学校やめてもらうって言いましたからね。だからその牧師の御心を行わないと教団牧師になれないわけですよね。ですよね。ですよね。だけどその牧師の御心とお心と神の御心合ってりゃいいですけどね、合ってなかったらどうするんですか。ね、牧師が立てば立つほどその牧師の教理しか行っていかないじゃないですかね。100人立とうと200人立とうとね、それはやっぱり神さん望んでないんですよ。だから神の御心を行う人をやっぱり神欲しておられるんです。そういう意味合いではやけくそではありませんけども、神が自分の語っている啓示だとかですね、教えを語るために人を立てるってことはあり得る、政治的にあり得るんです。これははっきりそう書いてますからね。神にこうやって立てられたパウロだって書いてありますね。このパターンはぜひ覚えておいてください。クリスチャンの常識とはだいぶ違うんですけども、これは明らかに聖書が語っていることであります。で、2節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました、ということですね。霊的な祝福っていうのはあるんですよ。目に見えるものしか言われるね、クリスチャンでも結構そんなものしか見えないって話ですけどね。見える形で性を見せろとかね。大福がさ、ないぞとか言うかもしれませんけど。でも、私はクリスチャン生活を経て、霊的なものは非常に大事だと思います。そして、生かすものは霊だって聖書のこともありますよね。これが大事なんですよ。でも、クリスチャンでも見えることしか見えない人いるんですよ。 あのね、貯金の残高はどうだとかね、学歴はどうだとかですね、そんなことばっかりなんですけど、それははっきり言いますけど、世の中の人と何も変わりありません。言ってることはあなたにとってこの世の人と何も変わりありませんっていう、あなたってあの当然人を指してませんけども、そういうことになってしまうんですよ。 でも霊的資格って非常に大事であります。それが霊が変えられるなら、あらゆる事柄においてお一人一人は、力を受けますし、また、詰められていきます。だから霊の祝福を持って祝福されるということが非常に大事なんですね。でもここに書いてありますように、このことが、大事であります。でこれもただ祈らなきゃダメですよ。祝福してくれるって空約束になっちゃいますからね、はずだってことになって、ろくに祈ってない、朝新聞だけはしっかり読んできたけども祈った記憶がないとか、そういう人は霊的な祝福って言ってもちょっとあんな感じなんですけど、まあ、祈る中で霊の祝福を受けますからね。これはぜひ祈りの時間にご注意ください。よろしいです。さあ、神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストの地に選び、見前で清く傷のないものにしようとされましたということですね。でだから一つは、世界のもとへの置かれる前から我々は、キリストの地に選ぶ、クリスチャンになったということは選びがあったということですね。世界のもとへの置かれる前からって、とすごいなんかこのね、前からだと思うんですけども、これやっぱり本当にそうなんだろうと思います。どうしてそうなのか分かりませんけども、本当にそうクリスチャンになる人っていうのは、本当に農家の前からやっぱ選ばれてるんだろうと思います。なぜならそう書いてあるからですね。これはそうであろうと思います。でそして、清くしようと、また傷のないものをしようとしたということです。でクリスチャンの中で、傷のないものっていうのは非難されることはないっていう意味があるんですけども、クリスチャンとして傷のないものに、清いものになるということがとても大事であります。そして非難されるところ、傷のないっていう、要するに非難されるところないものになっていくクリスチャン生活がとても大事であります。なぜならクリスチャン生活は、何度も言うようですけども、スタートは同じなんですけども、ゴールは違います。うちの教会はそういうことを言ってないんです。クリスチャンになったら誰でも天の御国に入ると思ってないんで、痛みの教会来てるしとかったと思うかもしれませんけども、そうは思っておりません。しかりはしかり、いいのは得られないと、あとなんて違った話と違ってたって、そう言われちゃうとやっぱりまずいですからね。はっきり言ってると思います。スタートはもちろんキリストを信じてスタートするんですけども、ゴールは変わってきます。だから皆さんはクリスチャン人生において清いものにならなければいけません。そうでないと天の御国に入れない、危ないです。そういうことあんまり強調したくないっていうか、強調しない教会もあるかもしれないけども、私はそうは言いません。やっぱりね、せっかく来たのにわけわかんない話聞いてですね、お茶を濁すってはできませんから。なぜなら聖書にはっきり書いてあるからですよ。ヘブル書の12章14節で、清くなければ誰も死を見ることはできないって、どっかで聞いたことの覚えがあることもありませんか。ヘブル書12章14節ですよ。自分で見てもいいんですけども、清くなければね、そういう名前の人もいませんか。清くとかね、清とか俺のことだとか言うわ、分かってるんだけど、まあ、別にその名前はどうでもいいんですけども実質が大事ですよね。名前はね、清い名前でもね、実質はどうかってそっちが大事ですけども、清くなければ誰も一人に豆をできないって、これはそうですね。だから病室でもありますよね、突然病院の話ですけどね。私の母が入院した時に、やっぱり入っていく時に入り口にあるんですよ。手を消毒してくださいって、ね、消毒してないと中に入れないんですよ。菌が移っちゃいますからね。で消毒しないとかね、嫌だとかね、または子供はダメだとか言いましたから、なんか子供は菌を持ってくるんだとか言ってますけど、なんかそういう人は入れないんですよ。でも病室だからね、入れても入れなくてもあんまり大したことないんですけども、これが主にまめないってことは手の向きに入れない可能性ありますね。だから これは真面目に考えなければいけません。なぜならはっきり言いますけども、このここでパウロは清く傷のないものにしようとされたんだけども、主をそういうふうに神様は意図してそういうふうに道を皆さんに開いたけども、でもある人はそうであっても結局クリスチャン生活を最後まで清くないで終わって、最後に残念ながら清くないから主に会えませんっていう人いるんですよ。だからそう書いてあるんです。でこれは嫌なこと聞いたと思うかもしれないけど、そうなんです。いっぱい聖書に書いてあるんですよ、失敗するクリスチャンのこと、ね、良い麦とか毒麦の例えばそうですよね。毒麦が引っこ抜かれてね、火で焼かれるって、これ絶対天の御国じゃないのに火で焼かれて、なんかむしろゲーナーの火に近いですよね。とんでもないことになってしまうんですよ。だからやっぱり聖書に書いてあることは真面目に理解しなければいけません。で冗談半分に思っている人は後で後悔することになってしまうんですね。だから声明では我々は清くなる、そして傷のないって、これ非難されることないって言うんですけど、やっぱり非難されるとこあったりね、あいつは泥棒だったとかね、あらゆる罪を犯したとかですね、でも途中で悔い改めたから良い人になったって、そんなにいいんですけども、最後まで悪いやつだったとか、そういうのはダメなの、非難されるとこあるものってダメなんですよ。だから清くならなければなりません。で清いっていうことに関連しては、せっかくだから見てみましょうけども、第二テサラニケの2章の14節、違いますね、なんか間違えちゃった、2章の13節、第二テサロニケ2章13節です。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。で御霊によって清められるんだということは覚えてください。で清いってことはどういうことかというと、要するに汚れ、私の理解では汚れから離れるということですね。だけどでもクリスチャンであってもどんどんどんどんぐーっと汚れに引っ張られちゃうっていう人いるんですよ。で私だって人のことは言ってられませんよ。クリスチャン生活でクリスチャンになったんですけどもね、昔のことですからね、追及とか非難されて困るんですけども、ちょっと証で言うだけですから怒らないでほしいんですけど、私も某この世の人と同じようにですね、クリスチャンなのに何だか分かんないですけど、まだ学校行ってた時ですけどもね、某ギャンブルに関係してまして、中国系のなんか4人でやるやつですけどね、多分誰も分かんないでしょうけど何のこと言ってんだかお金かけてたんですけど、もうだいぶ前だからいや警察に通すとか言われて時効だと期待しておりますけども、ね、結構お金かかってましたよね。ですよ ねやっぱり少ない給料の中では結構大変な額は意識しておりましたけど、まあそれともかく問題はね、そこはギャンブルがなかなか足が洗えないってことですよね。なんかクリスチャンだしまずいなと思ってね、もうやめようと決心するんですけどね、でしかもね、ああいう人たちしつこいんですよ、やる人ってね、4人いないといけないからでかかってくるんですよね。でもうで私がその頃学校牛乳配達しながら学校行ったんですけどね、で牛乳配達が朝から8時か9時頃終わったんですよね。その頃電話かかってくるんですよ。もう青ちゃんって言うんですよね、青ちゃん仕事終わったとか言って、で仕事も別にそんな慰めで分かってきたじゃないですよ。終わったら一人空いて一人見つかったんやとか何とか言ってたんですね。で私断ればいいんですけども、断りきれないんですよね、うーんとか言って、ね、寝てないのにいやーですね、自分はだから本当に嫌でして、お金もないし寝てないのになんでかなって、やっぱこれダメですよね、全然興味ないと思いませんでした。 でも、でも精霊の清めって書いてあるんですけども、そういう汚れたところに行ってしまったりですね、この世の汚れとか罪とか欲とかそういうところからの、清めっていうのはやっぱり精霊にありますよ。やっぱり私は神様のおかげにあれによってですね、祈り時間をきちんと持てるように、牧師ですから当然なんですけど、持つよう持てるようになってますけども、さすがにそういう気は起きていきません。まあそれにね、誘う人もいませんけども、やっぱりこれ違ってきますよね。そういったもんか、そういった汚れから清められてきてますよね。これが清いっていうことだろうと思うんです。でもやっぱりずっとやっぱりこの世のいろんな罪とか汚れとかそういったところにぐーっと引っ張られちゃうってことあるんですね。でもそれって肉の力とか人間の力で決心したからってどうなもんじゃないですね。さっき言った私もそうですよね。いいのにくっついてっちゃうんですからね、とんでもない。でも精霊によって決められるんで、だから具体的に言うとやっぱりちゃんと祈る時間を確保してってください。皆さん清いことを望むなら、決心したからってどうなるもんでもないんですよ。でもちゃんと祈る習慣を持てばどうってことはないっていう、どうってことはないって言ってそれ気になっちゃうんですけども、割と自然に清められていく。だから精霊による清めってそうなんです。でも精霊はいいですか、精霊の清めって神様エコヒーキしたから精霊の清めに来るんじゃなくて、祈る人に精霊の清めが来るわけですよ。水もね、水も昔のね、井戸の水は何でもいいですけど、手でゴキゴキしない限り水は一滴も来なかったです。今の水道みたいに違うんですよ。で同じようにでもね、何度もこのポンプで出すかしらやってると、それなりにね、昔井戸で水が溜まりましたけども、精霊の水もそうですよ。皆さん祈ってね、なんか眠いなとかね、飽きるなとかいろいろあるかもしれませんけども、祈ってくるのがやっぱり精霊働いてくるんですよ。それが一人一人でやっぱり清めくってますので、本当もぜひ見てください。そしてエペソ書の5節、神はただ御心のままに、私たちをキリストによってご自分の子にしようと愛を持って、あらかじめ定めておられたのです。で我々も自分の子にしようと定めておられた。子にしようっていうこと、日本語を見るとね出てこないです。でもこれ大事だと思うんですけども、子という言葉をね KJV で来ると英語で言うとね、英語嫌かもしれませんけど、こういう言葉使われてるんですよ。でこれはことするんですけども、それって養子とするという意味なんです。アドプションってもこれ全く養子にするので、いいですか、クリスチャンの大きな間違い、日本でもキリスト教会でも養子論とかね、養子論っていうやつはおかしいとかいろいろありましたけど、日本語しか知らないからあんなこと言ってるんですよ。英語のとかね、ギリシャ語の説とか読めば、初めからここに我々クリスチャンは子になるという時、養子養子という言葉がいつも使われているんですよ。でなんで養子っていうことかというと、当たり前のことですけど実子ではないっていうことですよ。でここを通して言ってることは、我々理解しなきゃいけないこと、クリスチャンは理解しなきゃいけないことは、我々は異なるという時に絶対揺らぎのない地位に入っているわけではないっていうことです。多くのクリスチャンは間違えている。自分は実子であるから、どんなにむちゃくちゃなことをしても親子関係はもう崩れないだろうと思ってるんです。これは間違いです。確かにそれはありますよね。子供がね、自分の子だったらね、たとえ子供がね不良になろうと、よっぽどねのことを戸籍化外すとか特別なことしない限り、親子で生まれてきたところ仮なんですけど、養子関係ってこれはいくらでもね調整可能ということが言われています。こういうポイントを覚えてください。そしてもう一つは、ことするという時にいいですか、ご説で理解してほしいことは、神はキリストによって子にしようとしているということであって、まだ本当に、神の子と なるかどうかはまた別の問題だってことですよ。4節もそうですよ。清く傷のないものにしようとしたけども、本当に全てのクリスチャンが清く傷のないものとなって神の御国に入るかどうかはまた別の問題なんですよ。神は意図しようとしてそのための道を用意したけども、でもそれを拒否して結局ならなかったとかね、ことならないとかね、養子にならないって大いに大いにあることなんですよ。だけど今のキリスト教会で言われてることって本当に広いもん広い道であってですね、もう全然もう問題ないとかですね、何も心配することないとか言ってないんですけど、それ嘘ばっかりですよ。違いますよ。それは聖書にねくれて言ってんじゃなくて、まさにね聖書が言ってることです。で、異なるってこともですね、まあ、厳しいこと言いたいのが趣旨ではないんですけども、なかなか結構大変なことみたいです。神のことになるってことがですね、このあたり見てほしいんですけど、ロマ書の8章の、16節かな、異なるってことを見たいんですけど、養子となるんですよ。その8章の例えば8章23節欲しいんですけど、もう見てほしいんですけど、ロマ書8章23節、そればかりでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も心の中で埋めきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますということですね。だから、でも養子にしてもらうように、埋めきながらパウロは祈り求めていたということですね。だからこれ家庭中という感じですね。な感じですね。だからこれがある意味では、クリスチャンのあるべき姿であるかもしれません。で、同じ8章の、16節、私たちは神の子供であることは御霊御神が私たちの霊とともに明かしてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でありますって書いてあるんですね。だから、一つは異なるって、もちろんそれは書いてあることなんで皆さんの上に実現します。それを間違いなく根となるってことをですね、滑っちゃう人が多そうなので、ちゃんとゲットしてほしいと願って語ってるんであります。別に嫌味を言ってんじゃなくて、きちんとゲットしてほしいと思ってこう語ってるんであります。そしてその時に、神のことなるとかねいうことの、一つの大きな恵みは、17節、子供であるのは相続人であって、神の相続人となるということがありますよ。だから、これって大変な恵みだというふうに思います。相続をね受けるって結構なことですよね。親がね1億とか2億をね相続持ってて、ね、しかも兄弟が10人もいたら大変ですよ、これ。知ってます世の中で。あ、俺が一番だとかね、長男がすぐ、すべて相続するとかね。いや、嫁に行った私にも権利はあるねとかね。頼むとなってしまうんですけども。やっぱりそういう、ね、そうすれば、親が奥であっても、何千万とか手に入って、これ、大変なことですけども。でも、それよりも、もっと我々はね、私もそういう面では見事なものでありまして、親からは何も相続しなかったです。でもそれはね、親に育ててもらっただけでも感謝だし、借金も背負っておりませんので、そういう意味では別に文句言うことはないんですけども、ただそういうの、そういう実感って分かりませんけども、ただやっぱり我々はこの世ではね、別に皆さんと親がそんなすごい相続を皆さん残したことかもしれませんけども、それはこれのことはしてませんけども、しかし一般的に言うとやっぱりね、相続財産でね、家をもらったりとかね、土地をもらったりとかね、車があったりね、飛行機があったり、これはすごいことだと思うんですけども、でももっとすごいことですけども、神の共同 神の相続人となることですね。これすごいことだというふうに思います。ので我々はこの世ではもらもら少なったかもしれませんけども、後世でも我慢ではなくって、我々はそういう意味では後の世で受けるべき神の相続を受けるということです。で私の場合はやけくそではありませんけども、こっちの方にシフトしてこっちの方に大いに期待したいというふうに思っております。後のね、でそれをちゃんとまとめていくって大事なことだと思うんですけども、ただその時にやっぱりこのロマ書でね、はっきり書いてありますように、その時条件があるんですよね。子供であるのは相続人でもあるって重要なんですよね。相続人であるんだけども、私たちがもしキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんなら、本当に苦難を共にしているなんて、そういうニュアンスがあるんですよ。私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますということですね。で、ダメだ。だそんなことですね。だからあの我々はである時にやっぱりこれ条件がついているってことを覚えてください。これはまあエペソ書と違いますけど、まあ異なるってことが関連して、異なるっていう時にやっぱりこれですよ。受けるべき相続財産を受けるってことに大いに意味合いがあるみたいですよ。ね、この世でちょっとなんだか現世利益を求めても言いますけども、でも聖書も結構そういう意味だね、損得感情的なことを言ってますね。で我々はそれは意味のあることとしてパウロは書いてるんで目を留めていきたいと思います。ただ問題はもう一度言いますけども、条件があってキリストと共に、キリストがキリストもただただ子として後に受ける神からの相続を受けたわけでありません。しかしキリストがなさったことは何かというと、神の言葉のために苦難を受けたということですよ。神の言葉をね、ずっと3年半の間言葉を語り続けた結果どうなったかというと、真理に従わない、言葉に従わない、律法者パリサイ人とか、いやそれは違う、お前はいかんなとか散々な目にあってですね。でね、または弟子の裏切りになったり、またその律法者パリサイ人で惑わされた群衆からね、こいつを十字架につけろとかね、散々目に遭いながら、しかし神の言葉のために苦難を受けながら、しかし奉仕を全うしたってことです。だから我々も似たような生涯を送っていくなら、これは間違いなくあなたも相続しますよってことですよ。だからご自分の生涯を変えてみてください。神の言葉とかそういうこと何一つ苦難を受けたことない、ラッキーと。もう脱ラッキーや、俺ラッキーだ、危ないあんた相続しないよ多分っていうことですよ。私は別に強いて曲がった解釈してるって、まさにそういうこと言ってますよね。ですよね、この箇所。だからもし苦難を共にしているんなら相続人だから、これもう安心しようってことですよ。神の相続にね、キリストとの共同相続だから、イエス様の名前はね、相続の名前に1番に載ってるね、我々の名前何番か分かりませんけどね、10番7番でいいんですけど、100万目か1億万目か分からないですけど、一応載るっていうことがすごいことですね、共同相続にですよね。そういうことですよ。でもやっぱりでもここはっきりしてますよ。やはりキリストは明らかに神の言葉とか神の働きのために苦難を受けましたんで、だからパウロもそのことを知ってたから、キリストのように神の言葉に従って苦難をものとするようにやってきたんです。だからレムナントで何かっていうと、エレミアの奉仕この仕事ってで、どれやったって人から非難を受けるから、もうやだと思うかもしれませんけど、エレミアのための非難じゃないんだっていうことでした。あいつのためにこれ以上おめえ聞きたくないと思うかもしれませんけども、違いますよ。まあ、それもあるかもしれませんけど、エレミアの勘違いってことは何にしもあるんですけど、でも、かなり大部分はほとんどやっぱり神の働きだからですよね。で神様が、こういう終末のこともそうですよね。でそういうの恥ずかしがってきた人は危ないですよ。ニュースレーター、こう、あと何て言うのかなとかね。ニュースはないことにしとこうとかね。そういう人は危ないですよ。ねえ、で一枚も。配ったり送ったりってこれ大きなポイントなんですね。そして恥を受けるときに苦しみをちょっと一人で嫌な目にあったなとかね、 入世脱化されたらもうエレメのために今日も恥かいてと思うかもしれませんけど、それはエレメのためってキリストと共に苦難を受けているのが共同創造になるんですよ。だから勘違いしてはいけません。勘違いしてはいけない。だけども何もないって繰り返しますけどね、一度も苦難を受けたことないって見事にないとかね、もうラッキーと思う。いやラッキーじゃないんですよ、ね、危ないってことですよね。だからレバンと来るともういろいろもうやばくってしょうがないと思うかもしれませんけど、そうじゃないんです。共同相続に入ってくる良い道を提示してるんです。勘違いしないでください。勘違いしちゃダメなんですよ。勘違いしてはいけません。良い道を提供してるんであります。エペソの五節はそこまでにしたいと思います。そしてよくです、それは神がその愛する方によって、私たちに与えてくださった神の栄光が褒めたたえられるためですって、右の栄光っていうことですけどね、右の栄光っていうのはこれ面白いんですけど、 KJV によると、受け入れられるということなんですね。ちょっとうまく言えませんけども、愛する方によって、我々は受け入れられるものとなるということですね。そういうことです。だからどうぞ我々は、神によって受け入れられるものとなるためにいろいろ訓練されているということですね。でなぜ私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖いすなわち罪の許しを受けているんです。これは神の豊かな恵みによることですということですね。で我々は贖いを受けております。そして罪の許しを受けたんです。だけど罪の許しを受けたって言っても、まあこういうクリスチャンになってから散々聞いてきたことなんで改めて新鮮なことはありませんけども、ただまあ罪の許しを受ける受けないで大変な差が出るってことははっきりとはっきりと覚えておいてください。例えば、まあ、皆さんはそういう経験ないと思いますけども、例えば裁判所でですね、有罪となるかならないかで大違いなんですよ。有罪になってね、禁錮10年とかなってしまうとですね、刑務所の中で10年も暮らしてですね、まあ刑務所の飯が美味しいかどうか分かんないですけどね、無償の飯を食って、しかもね右も左見てもなんか入れ墨入ってる人とか壊される人と一緒に暮らしてはいけないとかね、そういう生活入ってしまうわけですよね。それは罪が許されないからですよね。罪を犯した罪がね。でそれはね、泥棒したりしてればとかね、まして人に傷つける障害を起こしたりとかね、傷つけたりすれば当然なんで仕方ないことなんですけども、仕方ないことなんではありますけども、でもやっぱり面白いもんで、そういう罪を犯した人、じゃああとは有罪だから仕方ないでしょって言っても、いやー仕方なくないって一生懸命弁護士頼んだりして、少しでも罪を長くならないように人間って努力するようなんですよ。でそれは無理のないことだと思うんですね、どんな人でも。同じように我々も本来は1万タラントの負債のある人みたいに、本当は長年牢屋に入ってはいけない。1万タラントって言ったらね、1兆にも近いようなお金だから何年入ってなきゃいけないのかやっぱり分かりませんよね。5年や10年じゃないんですよ。でこれはそうですね。だけどもでも神様はあれによって罪の許しっていうから、これは無罪になってしまうということであります。ので我々は本来は長いお勤め、ね、刑務所というか、まあ、地獄でもね、苦しみも経なきゃいけないところを、神様はあれによって無罪放免するというのは罪の許し。だけどでもそれは御子の血なんです。だから御子の血って、まあ、精霊が血の例えなんですけども、これをので我々はそのために生産して毎週ブドウ酒で主の血を記念するわけですよ。これはどうぞ、しかしここが大事なポイントなんで、だから皆さんは毎週毎週レムナントでは週に2回も、ね、午前午後とやるんですけど、この大事なポイントを外さないでください。生産式に、ちゃんとパンを食べたりブドウ酒飲むことも大事だけど、もっと大事なのは本当に贖いをちゃんと受けるってことですね。なぜならこれからこの辺りが怪しくなる人がいっぱい出てきます。目視録見るとね、自分の部署の中では自分の決められたタトゥー位置をね、ケアトモノと見なすとかね、そういう人たちが出てくるんですよ。で神との永遠の契約が破棄されちゃう人が出てきますんで、 我々は間違ってもこの辺りで失敗することはないようにとってください。で、神はこの恵みを私たちに溢れさせ、あらゆる知恵と白深さを持って、御心奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子によってあらかじめ御家庭になったご自宅によることであって、ということですね。御心奥義っていう言葉を知りたいと思うんですけども、聖書の中で奥義っていうことはいっぱい出てくるんですよ。で、ちょっと見たいと思うんですけども、マルコの4章11節ですね。奥義ってことを言いたいんですけども、読みます。その前から読んだ方がいいですかね。10節、4章の10節。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるんです。それは彼らは確かに見るには見るは分からず、聞くには聞くは悟らず、悔い改めて許されることはないためです。ということですね。で、この後、13節、そして彼らにこう言われて、この例えは分からないんですか、そんなことで一体どうして例えるかいきましょう。ここで、マルコのこの箇所を見て分かることは、一つは、奥義ということを通して、クリスチャンの間に区分があるということですよ。前から言ってると思うんですけども。で、弟子たちにはこの奥義が開かれるということです。だから皆さんが弟子に召しているなら、これはラッキーであります。実生活は大変かもしれません。エレミアからあれをしてくれ、これをしようって、報酬ばっかり送ってきゃってとかね、思うかもしれませんけど、それは楽じゃないだろうと思いますけどもね。それはまた別の問題だってですね。しかし、ここの奥義っていうことでは、大いに恵みがあります。なぜなら、やはり、弟子の召してる人たちにこういう奥義を神様が開くって言われて開かれるんですよ。だから、神の言葉って尊重しなきゃいけません。神の言葉こう書いてあるけど俺はズルしようってそうはいかないんですよ。だから弟子歩みしないのに奥義を理解しようってする人いっぱいいますよ。うまいことやってね、愚痴歩みはもう愚痴で楽々してね、で奥義はねみんな理解してるね、俺は学校でうまいことやってきた、スマートやってきて、どんなね成績もオルゴだから大丈夫だって、そうはいかない多分そうはいかないと思います。やっぱりこれ神の言葉書いてる。だから我々が本当に奥義を理解したいなら、弟子として神のことを行って行動すればこれ理解できると思います。もう一つは、この13節で、この例えが分からないのですかって言ったように、例えが奥義と関係してくるんですよ。だから例えを理解していくことが奥義と関係してきます。で、もう一つは、12節、それは確かには確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くは悟らず、悔い改めて許されることはないと思いますというふうに、同じ聖書を見ながら確かに似てはいるんだけども全然別の解釈とか全然別の結論言っちゃうって言っていっぱいいるんですよ。これが奥義を理解しない人とする人の例えなんですよ。で、エペソ書には書いてありますように、御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたっていうように、例えことはこの神様が、我々のようなものを選んでこの奥義を知らせてくれるっていう神の御心の奥義ってことを教えてくれるってことだと言います。それは何かというと、神が奥義を教えたり開いた人に対しては神がその人に心を許し、またその人に特別な許可を与えたってことですよ。または弟子の闇、確かに弟子の闇入ってるとかね、この人は働きを担うに足る人だって認めたかっていうんですよ。だからレムナントに来て私は同じことを誰に対しても語ってますよ。セミナーでもね、何がエコーキしてませんよね。一番前の人だけ分からない。そうやってこう小さくなって、後ろの人はなんか分からない。ここが後ろの人は聞こえないとかね。エコーキしてませんよね、セミナー。同じように大きい声で語るしてるんだけど、でも、やっぱりちゃんと理解して残ってる人少ないんですよ。それは永遠人徳がないからとか、だから人が去ってくるって、それはあるかもしれませんけども、そういう問題じゃないですよ。結局悟ったら、本当に悟ったら歩みが伴うと思います。 だけど悟ってないんですよ。で理解してないんですよ。でそれは結局はこの自己防衛分かってないということになります。でもいろんなことからをしかし主に聞いていくときにレブナントの中でも奥義が開かれてきています。だからね、観念時代ってどういう時代なのかって、まあ、ヨブ記がねまさに語っているような箇所であると。でそこで寄り分けが行われてくるんだとかね、正しい人は観念に合うんだとかね、いろんなことを教えていきますよ。またはね、10本の妻をね、アメリカの10本の妻だとかですね、いろんなことを教えていきますよ。またはね、宮の崩壊ってね、これは別にエルサレムの大戦神殿が壊れることじゃないんだってですね、これ教会の根本的な土台がこう崩されていくんだって、しかも反キリストってね、キリストの代わりになるんだから、キリストの座を占めちゃうんだとか、あらゆるこれ全部みんな大きいですよ。でもレブナントの中では当然のように言われてますけど、一つ聞いただけでも、お学校からびっくりするような奥義だと思うんですけども、でもこれ、やっぱり、ある意味では、レムナントの中に神様が、御子御奥義を知らせようとしているから、そういうふうに許可しているから来たんだってことを覚えてください。だから、そうですけども、見えるところではレムナントは何も魅力ない。これは確かにある、なれるかもしれません。でも、そういった霊的な祝福とかね、奥義っていうことでは明らかに開かれてるんですよ。で残念ながら世の中2つはないんですよね。ない。どっちかというとどっちかを失ってしまうというですね。2とを得るもない、1とも得ずってことがありますからね。またアブハチ取らずってことも同じ言葉ですね。アブとハチは両方取れない。アブを取ろうとしてアブだけ取るとかって言っても、ハチは、まあ、どっちも別に欲しくないですけど、アブハチも。ね、ハチ取ったって刺されちゃいますからね。まあ、それはともどうでもいいことなんですけども。それの意味合いで、どうぞ。我々は見えるとかどうであってもですね、しかし必要ないろんな啓示が与えられているこういうところに大きなポイントがあることを見ていただきます。じゃあ